The words today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
今回は人に仕返しをしたいという誰もが持ったことのある否定的な感情についてお話しします。人を許すのはとても簡単な場合があります。感謝をする人たちのリストから漏れていたなど、ちょっとした間違いで深刻でないときは容易に許して忘れられます。けれども、悪意を持って傷つけようとした人たちに対してはどうでしょうか。政治的に、あるいは経済的に、あるいは社会的に、私たちの評判を何らかの形で故意に傷つけようとする人に対してはどうでしょうか。このような時の怒りは克服するのがとても困難です。私たちの内側の人間的な性質がムクムクと顔を出し、復讐してやる、やり返してやると思うのです。私はドナルド・トランプの本を読みました。不動産業の取引の仕方など多くの良い教えや考えが書かれていました。一方、彼が生涯ずっと持ち続けている一つの傾向は、もし誰かが彼に害を与えたら許さないということです。彼はその人に復讐すると言います。彼と同じように考える人は結構いると思います。私は忘れない、仕返しをする、怒りはしないがやり返すと彼らは言います。悪に悪を返そうとするのは私たちのうちにある人間の本質です。けれども神の御言葉は言います。誰に対してでも悪に悪を報いてはならない。許すだけでは十分ではありません。私たちは敵をも愛さなければなりません。これは信じがたいことで、人間的には不可能です。けれども私たちが神の子供であれば、神の聖霊が私たちのうちにおられますから可能です。敵をも愛する力を私たちは神からいただくことができます。とても難しいことですができます。このことについてとても助けになるのは、人をイエス・キリストがご覧になるように見ようとすることです。人の中に私たちを敵視する思いを見ると、愛するなどとても無理です。けれどもイエス・キリストはすべての人の罪の代価を払うために来てくださり、十字架の上で死なれました。イエスは彼らを愛し、彼らの罪を許し、彼らを完全なものにすることを願っておられます。私たちが難しいと思う人たちを、イエス・キリストの死によって罪の代価を支払われた人として見るとき、全く違う見方をするようになり、愛することができるようになります。聖書が語っているように、敵をも愛することができるまでになります。復讐というのは大きくて大切なテーマです。皆さんも自分を顧みて、自分は復讐をどう捉えているかを考えてみてください。私の父は次のように教えてくれました。神の御言葉は、誰かが私たちを傷つけたら、もう片方の頬を向けるように命じている。私たちは叩き返してはいけない。今に見ていろ、お前が打ったよりももっとひどく叩き返すなどと言ってはならない。復讐について私たちの中には相反する思いがあることでしょう。このことについて子供の頃の経験があります。私が運動場でバスケットボールをしていた時、私を引きずって行き叩いた男の子たちがいました。私は彼らの方を見て言いました。もう片方の方も打ちたいか。彼らは私が怒らないし喧嘩をしようともしないので、驚いて戸惑い突っ立っていました。また高校の最上級生だった時に忘れられない出来事がありました。私と同じ年で 同じくらいの体格をした子が同じ女の子に思いを寄せました。彼はありとあらゆる嫌がらせをしてきました。冬には氷のつぶてを投げつけたり、からかったり、いろいろと腹の立つことをしてきました。そこで私は父に相談しました。神様は、僕たちが自分を守ることを許しておられますよね。誰かに攻撃されたら、被害を受けないように自分を守ることは正しい、というのが聖書の教えですよね。じっと我慢して受け入れる必要はないと思います。そんなことをしたら、相手は僕が弱虫だと思い、ますます意地悪をしてきます。それに対して父は私に、ボクシングの授業を受けているよね、と尋ねました。私が受けていると答えると、相手の男の子はどうだと尋ねました。そして、彼も受けていると答えると、次のような助言をくれました。君より小さい相手や、すぐに勝てる相手と試合をするのは、臆病者のすることで正しくない。彼が君と同じくらいの体格だったら、彼にボクシングの試合を提案してはどうだろうか。コーチか誰かに、レフリーになってもらうとよい。私はそれは素晴らしい考えだと思いました。彼とリングの上で勝負し、彼に教えてやることにしました。コーチにレフリーをお願いし、その子に試合を申し込み、放課後私たちはボクシングの試合をすることにしました。このニュースはあっという間に学校中に知れ渡り、その日の放課後、この試合を見ようという見物人で体育館はいっぱいになりました。私にはセコンドがいて、グローブの紐を締めてくれたりしました。時間になった時、私はリングの上にいて、いつでも始められるようにしていました。ところが彼は、体育館のドアから顔を突き出し、このことはなかったことにしてくれ、と言い、逃げ出したのです。もちろん臆病にも逃げ出した彼は、面目を失いました。それからは私にちょっかいを出しませんでした。からかったり、馬鹿にしたりしなくなりました。ちょっと話が逸れてしまいました。復讐というテーマについて、旧約聖書のサムエル記に素晴らしい例話があります。聖書がお手元にある人は、サムエル記第1、24章を開いてください。お手元にない人は、サムエル記第1、24章と書き留めておいてください。この箇所からダビデを通して復讐について学びましょう。ダビデはサウル王から敵とみなされていました。サウルはダビデを激しく妬みました。ダビデは偉大な戦士で、民はそれを知っており、ダビデに従いました。王はサウルでしたが、人々はダビデの方を尊敬し、注目しました。それでサウルはダビデを妬み、殺そうと企んだのです。24章には、荒野にいるダビデをサウルが追ってきたと書かれています。サウルは、イスラエルの3000人の部下を率いて、ダビデを探しました。私はイスラエルのこの地域に行ったことがあるのですが、この荒野にはたくさんの洞穴があります。ダビデと部下たちはある洞穴の奥の方にいました。そこへサウルが用を足すために入ってきました。サウルはダビデたちには気づきませんでした。ダビデはそっとサウルに近づき、彼の上着の裾を切り取りました。ダビデの部下たちは彼に言いました。今こそ神があなたに敵のサウルをあなたの手に渡されました。殺してしまいましょう。けれどもダビデは言いました。私は復讐をしてサウルを殺したりはしない。彼は神に選ばれた方だ。神は彼をイスラエルの王とされた。私は彼に手をかけることはしない。サウルが洞穴から出て後、ダビデも出て行きました。24章8節です。そしてサウルの後ろから呼びかけました。 王様、あなたは私があなたを殺そうとしているという人の噂を信じています。でも私があなたに害を加える意図はないという証拠をここに持っています。これを見てください。ダビデはサウルが着ていた上着の裾を見せました。私はこれほどあなたの近くにいました。あの洞穴の中にいたのです。あなたを殺そうと思えばたやすくそうできましたけれども、あなたに手をかけることはしませんでした。仕返しをしませんでした。この章からダビデがいかに偉大な人物だったかがわかります。けれども彼のような人も復讐しようと思ったことがありました。それは次の25章に書かれています。ナバルという欲深い人に対してでした。ダビデと彼の部下たちはナバルの使用人たちが羊やヤギの世話をしている間、強盗に襲われたりしないよう彼らを守りました。ですからナバルは私の部下たちを親切に扱い食べ物を与えてくれるだろうとダビデは考えました。そこで彼はナバルに使いを送り食べ物を求めました。ところがこの欲深いナバルは何も与えようとはしませんでした。それどころか敵意に満ちた言葉を送ってよこしました。一方、事の次第を聞いたナバルの妻アビガエルはダビデが憤り部下を使わして彼女の夫を殺すだろうと察知しました。そこで彼女はさまざまなご馳走を整え、ロバに乗せてダビデのいるところへ向かいました。ここでもう時間がなくなりました。この物語を終わりまで話すことができなかったので、この続きは次回お話しします。いずれにしてもアビガイルはダビデに懇願し、ダビデはナバルの命を救いました。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。